ふるさとファイル佐賀。この番組は佐賀白山マルボーロの北島の提供でお送りします。
もう紫陽花のつぼみがね、歯と歯の間からほんの少し顔を出していました。そんなね、今日のお客様はね、もう2度目のご出演になります。シンガーソングライター佐賀市在住の湯桁健介さん、命の祭りというね、もう20万部を突破した絵本のイメージソングとして、2枚目の CD を出版なさったんですが、この曲聞いたことありませんね。
たった一つの言葉で、
おい声聞いたことあって思われる方はね、某佐賀市内にあります、佐賀のテレビ局を朝、聞いてらっしゃる方ですね、JA 佐賀の CM ソングとしてね、これ毎朝オンエアされてるんですが、この曲も実は佐賀広告賞といいまして、佐賀市内のテレビやラジオや新聞の優秀な、CM に贈られる広告賞の昨年の金賞を取った、そんなね、曲でございまして、毎朝この優しいサウンドがね、お茶の間に流れていると思います。さて今日はその湯桁健介さんをお客様にお迎えして、新しく出た命の祭りという、CM のイメージソング、並びにね、佐賀市の小中学校でずっとひょっとして今から放課後に流れる曲も今度4月お話が決まったそうで、その曲もね、佐賀市の小中学生に先駆けて今日この番組でご紹介したいと思います。今日のお客様は、佐賀市在住シンガーソングライター湯桁健介さんです。
雪をくれた
まるまるまるまるまるボーロ、おやおやおやつにまるボーロ、いつもおいしい北島のまるボーロ。
シンガーソングライター湯桁健介さんをお迎えしてのふるさとファイル佐賀。まずこの曲、命の祭りいや坂を聴いてください。
すべての命が輝きますように、すべての命が癒やさかえますように。僕が知っている一つだけの奇跡、それは君が今ここに生きていること。幾億万の時を巡り巡ってきた、命と共に今君は生きている。一つの奇跡は次の奇跡を呼び覚まし、この地球は命の光に満ち溢れてゆく。すべての命が輝きますように、すべての命が癒さかえますように。
人の命、人の命は父から子、子から孫、孫からその下ずっと永遠につながって、人と人とは孤立して生きてるんではなくて、人と人との間を生きている、そういったテーマで、この命の祭りという、絵本はできてるんですが、これが前、この番組の出演されて以降すごいことになってまして、小学校の例えば東京書籍だとか三村図書って読むと思うんですが、道徳の副読本に全面的に採用されたり、それが20万部売れたり、そういう三幕出版の絵本なんですが、それのもう、この、作者の草葉和久さん、有田町在住なんですが、陶彩画家、焼き物に絵を描くお仕事を なったなっていうのが本業なんですが、この方と一緒にこの命の祭りイメージソングとして新しく CD が発売されました。同じようにこの草葉和久さんの、プロデュースで、こんな CD、 5曲入りの CD が出版されたんですが、その CD、 井桁さんにとっても2枚目の CD でございます。その最初の曲がこの曲で、いやさか永遠って意味なんですが、命の祭り、まずね、井桁さんに聞いてみましょう。この詩を、草葉さんの詩なんですが、この詩を見た時どう思いました？
そうですね、この僕が知っているたった一つだけの奇跡っていう言葉から始まってるんですけど、その命っていうたくさんの捉え方があることを草葉さん、この絵本を描いた草葉さんにしか言えないっていうわけじゃないんですが、そのならではの本当にずっとつながってきた命のことを言っていて、その奇跡がずっとつながっていくんだよっていう詩なんですけどね。それを見てなんかこれを歌でたくさんの子どもたちとかに伝えていけたらなって思いました、
だよね、分かち合いたいよね、はい、こんな今の子どもたちってさ、いじめあるやん、いじめって俺と君は別だよって思ってるとこからスタートするんだよ、ね、お前なんか他人だよ、だからいじめていいんだよ、お前なんか動物なんだからいじめていいんだよってなる。でも俺とお前って同じ仲間やんかとか、どっかでつながってるんやかとか、命でつながってんだよっていうふうに、そういう前提だったら多分ないと思う。
そうですね、
ねえ、はい、高校生でも不登校だとかリストカットの子でも、はい、どっかで孤立してる、
そうですね、
と思わない？
そうですね、そこがやっぱりどうつながってきて今みんなとつながってるかを認識することで、そこの考え方がガラッとですね、変われるんじゃないかな
って。で、命ってことは草葉さんの、はい、そのこれはたまたま草葉さんの作詞なんですが、はい、井桁君そのものもこういうこのテーマでいっぱい歌ってるよね。
あ、そうですね、
はい、なぜ
な、そうですね、僕はたまたま学生時代からホスピスっていうところで演奏してるんですけど、そこで
月1回行ってんだよね。
はい、大体そうです ね、
ホスピス、つまり自らの命がもう有限だって分かってらっしゃるための病棟ですよね、佐賀市、佐賀市、県立病院厚生館あります、
はい、そこでやっぱり本当人間っての命って儚いものだけど、たくさんの人が周りにこう優しい表情で支えてくれていてっていうのをすごく感じてきて、それでそういうテーマで書きたいなってずっと思ってた書いてきました。
で、これもまた新聞にも載ったんですが、タクシーのある中学校の生徒たちがそこ、はい、命の教育をずっと受けて、最後にそこ行くんだよね、
はいはいはい、
そうすると、みんな命ってことをものすごく実感するらしくて、
あ、そうですね、その場に僕鉢合わせたことがあって、その時もみんな子どもたちはもう泣きながら歌を歌って、はい、そういう雰囲気がありますね、
さて、この絵本のテーマとしてこの曲および、番組冒頭に、かけた曲が何という曲でしたっけ？
この街でです。
この街でですよね、はい、あれもやっぱりもうあの人とこの土地、大地、村、町はつながってるっていう意味もあるんですね、はい、と思うけど、
そうですね、まず大きく世界中がとかではなく、まず、この町に住んでるすぐ近くにいる人とつながって、そしてその、縁を大事にしていけたら、それが結果的にもうすごく広がっていくと思うんですよ、そういう気持ちを込めました、
ね、もうだから 例えば差別しないとか平和で平和に平和な社会にしなさいとか言うんではなくて、
はい、
結果としてその心が、
はい、
こう差別がなかったり、
そうですね、
平和な心になったり、
はい、
人といさかいがなくなったり、
うん、
すごい、
いやいやいや、
すごいじゃない、
それしかできないかな。
だって前の、この最初出てきた時に三方さんのプロフィールはお方お伝えでしたと思うんですが、聞いてらっしゃらない方にもう一回、大学卒業して何年目、
今からこの4月で3年目ですね、
になるんだ、
はい、
すぐ本庄町の我々のスタジオのすぐお隣の佐賀大学の教育学部の学生、
はい、でした。
もともとは学校の先生になるつもり。
はい、そうです。
なんでなんなかったの？
やっぱ音楽の魅力に、
ああそう、
はい、なんか取りつかれてしまって、うん、音楽を通して何か子どもたちに伝えれればなと、
うん、
もう同級生たちにもうすごいいい先生たちいっぱい、
もう同級生がみんな先生だってるよね、
なってくれてるんで、
うん、
はい、
うん、
僕は音楽でできたらなと思って。
で今主な演奏活動どういうところでしますか？
主な演奏ですか、
うん、演奏活動、
はい、
まず佐賀市の、
はい、
ロマンザ。
あ、そうですね、
うん、
はい、ロマンザっていうところで、うん、毎週お昼のランチタイムで演奏したり、毎月コンサートを仲間たちと開いたり、
うん、
それが一番身近では多いですね、
うん、ね、
はい、
そこはもう何年ぐらい続けてるんですか？
そこは、
うん、
もう6年ぐらいですかね。
学生時代からやってたんだ。
学生時代から、
うん、
はい、
やってたんだ。
やってました。
で1枚目の CD いつ頃出ましたか？
は年前、1年半前か。
1年半前、
はい、
で、そのタイトルがつながっている、
はい、
命の祭りとテーマ的には同じ、
はい、
同じく、草場さんが原作のつながっているというサンマーク出版からの絵本のテーマソング。
そうです
だよね、
はい、
で絵もこれヘアンザさんっていうのかな、
はい、
方がCD のデザインもこの、ヘアンザさんの絵をもとにできている。
はい、
最初の CD、 最初のシングル CD 何部ぐらい売れました？
今4000枚。
ちょっと待て、
で
4000枚売り切ったか。
いえいえ、もう皆さんのおかげです。
インディーズで、それもそのロマンザ、ほぼロマンザにしか置いてない CD だよね。
あと講演会で、
講演会で売っていただく、はい、買っていただく、
はい、
それで4000枚も売れてしまった。すごい。
ありがとうございました。
すごい。
いえいえいえ。
で、この命の祭り、
はい、
この、絵本のテーマソングと5曲入ってる CD なんですが、
はい、
これがどのくらいプレスしたんですか？
1回目は今3000枚すりまして、
うん、
はい、今1ヶ月目なんですけど、
ね、あ、そう。ということでね、命の祭りの CD、紀伊国屋書店の佐賀市の、
はい、
紀伊国屋書店、
はい、
あそこは なんだっけ
夢タウン、
夢タウン
の中にある、
ね、夢タウンの中にあるし、紀伊国屋書店のレコード部門と、それから先ほどの、ロマンザで発売しているそうです。 CM 明けにまだまだお話を伺います。
ビッグはいよいよ10周年、ゴールデンウィークのビッグイベント。
ふるさとマイル、
ふるさとファイル佐賀、今日のお客様は湯桁健介さん、CD を発売したシンガーソングライターの方なんですが、さて、ここにね、2007年2月という日付が入った城南中学校の PTA の方々が出した小冊子君へっていう冊子があるんですが、これは学校でコンサートしたの？
はい、このコンサートが、
うん、
学生の最後の冬にありまして、
うん、
90分間のコンサートだったんですけど。
おお、90分コンサートしたんだ、
はい、それだけ長かったので、うん、なんか一緒に子どもたちと作れたらいいなということで、うんうん、この君へっていう企画を一緒にしました。
どんな企画教えて。
子どもたちに君へっていうタイトルで、
うん、
誰でもいいから大切な人に手紙を書いてもらって、
うんうん、
それは友達だったり家族だったりペットだったり先生だったりするんですけど、うん、それを事前に集めて、
うん、
それを曲作っていって、みんなでこんな風にできたよって言って、
うん、
みんなで歌うという企画です。
朝早くお母さんがお弁当を作ってた、ごめんね、お母さんやあんまり無理しないでね、体に気をつけて、たまには私を頼ってね。お母さんが入院した時、勉強と手伝いと両立するにも難しかったけど、一番順位が今度良かったんだと、子供が、ありがとうというテーマ、君へというテーマ、さまざまなテーマで、3行から5行ぐらいのお手紙を書いてくれた、
はい、
それを曲に作ったわけ、
はい、
でということはその90分のコンサートの前にそういうものをもらって、その90分のコンサートでやった、
そうですね、
ああそうなんだ、
宿題をしていったっていう感じ
で、ああそう、最初宿題を出して、
はい、
それでそれでそこの、はい、この君へという小さなお手紙と、はいはい、それがコンサートを聞いての感想を、綴ってくれた、まあ学校が作ってくれた冊子なんだけど、面白いじゃん。
いやその時はプレッシャーだったですね。で
もあそう、あそう、
自分の方がプレッシャー、うん、重い宿題
をもらった。でも様々なテーマの君へがある、はい、あるんで、はい、一つの曲にこうまとめるのが難しかったんじゃないですか。
ああそう、最初はそう思ったんですけど、うん、やっぱりみんな ありがとうとかですね、うん、君のおかげでいれるよ友達に、そういう結構共通のテーマでみんな優しい手紙ばっかりで、うん、なんかそれがをまとめたらなんか意外と、
うん、
一つのテーマになってたという感じですね、う
ん、やっぱし湯桁さんの中には、先ほど言って人と人のつながりだとか、ありがとうとかごめんなさいとか、それからね、やっぱし人と人とのこう交わすこう言葉みたいなのがあるよね。
あそうですね、
うん、交わす言葉もこの野郎とかこう怒った言葉じゃなくって感謝だとか、はい、そういったことが どっかにありそう。
いやそれは自分では分かんないんですけど
中学生の反応どうでした？
中学生はすごく喜んでくれて、うん、最初はやっぱ一緒に歌おうよって言ってもね、照れながらだったんですけど、うんうん、まあ、僕が何回でも歌うから、うん、もう最初は歌えなくていいから覚えてねって、うん、もうずっと3回も5回もやってたら、うん、だんだんみんな入ってきてくれて、うん、すごく感動的でしたね。
ああそうだったんだ、はい、そしたら最初にこの曲を聴いてみましょうかね。この曲は発売前の曲、マスタリングをまだしてない曲なんで、ちょっとお聞き苦しい点があるかも分かりませんが、曲を聴いてみましょうか。井桁健介さんが城南中学校の生徒たちと一緒に作ったこの曲です。
不器用なしで書いた手紙
な人へいつ会えますか。僕は優しくできていますか。誰よりもすぐそばで君へ、未来の自分へ、いつか会おうね。普通に暮らしていたらいいよ、頑張れよ僕らしく。
この曲、雰囲気を壊すつもりなんです、壊すつもりは決してないんですが、実は井桁さんのアパートで作った曲です。
そうです
普通ね、
はい、
やっぱり1時間いくらか出してスタジオ借りて、はい、そこに機材持ち込んで、
はい、
で、まあ、気密性の高い防音性の高いで、ちゃんと、コンピューターつないだり録音機器つないだりってするんだけど、
はい、
1LDK 家の、
はい、
6畳一間のアパート、
はい、
で外からスズメのセミが鳴いてたりが、録音に入ったらどうしようとヒヤヒヤしながら、
はい、はい、そうです、
本当そうなの。
今日もスズメがずっと鳴いてました
あ、そうい
い天気だから
いい天気、今日録音したんだこれ、はい、今日もう一回録音し直したんだ、もう一回し直
す、はい、今日のために来て
しまう、スズメが鳴いてる隣に人に迷惑かけないように、はい、ピアノの音はヘッドホンで聞きながら、
はい、そうですね、はい、
一人でごめんね隣人って言いながら作ってた、
はい、はい、隣は友達が住んでて、
うん、
はい、まあ、一緒にスイッチを押したりしてくれるんですけど、
隣がスイッチ、隣の兄ちゃんがスイッチャー、はい、ミキサーが取れる兄ちゃんで、
そうです、
ミキサーというかスイッチ係、
はい、
録音のスイッチ係、
はい、そうです
というシビアな環境に、環境で作った割には非常にリリックな曲に仕上がってましたでもこれ中学生が聞いたらどん、はい、喜ぶんじゃない？
そうだといいんですけどね、みんな、はい、思い出してくれたら嬉しいですね、その時のこと。
井桁さんは作曲って今の、まあ、活動してる音楽の音楽活動してる方はもうコンピューター化デジタル化された世界を生きてる人がほとんどってのはちょっと言い過ぎなんですが、
はい、
こういうポップス系の歌をお歌いになる方の、まあ、大半はそういった、デジタル音源でコンピューターを駆使して、はい、でそれに何度も何度も曲を重ね合わせて一つの曲を作っていくっていう方が多いんですが、
はい、
井桁さんはそれとは違う。
そうですね、手書きで最初は
お風呂に入りながら鼻歌で旋律作って手書きで財布して、
はい、最初はですねみんなに渡す時はちょっと汚いからちゃんとこう、はい、パソコンでするんですけど、
うん、
はい、
でもう素のギターと、はい、まあ、素のキーボード、まあ、はい、素のピアノでやる。
そうですね、最初はですね。
あ、そう。
でもやっぱ自分は課題がやっぱりそのコンピューターをまだうまく使えてないのがですね。
いやー、井桁さんの世界って妙にコンピューター化しない方がいいと思うよ。
あ、ですかね、
うん、はい、詩はどんな時に作るんですか。
詩はそうですね、って考えますね。その静かな時間を作って、
うん、
はい、
なんかこう一つの塊みたいなものがあって、そこからこういろんなものをこう引き出してくる、うん、まあ、イメージが先にある。もう
そうですね、
かこう一行目があったらそれにツルツルツルっと、出てくる。
あ、そうですね、テーマがあったら、うん、それをピアノで弾きながらこう、
うん
うん、口ずさんでたら勝手に C になってたりとか、
うん、
でそれをまた
モーツァルトみたい。
いやいやいやいや、そんなことです。もう本当アパートです。
あ、もうアパートで、
はい、
アパートでうん言いながら、
うん、はい、うん言いながらですね。
でももうオリジナル曲どのくらいあるんですか。
110ぐらいですかね。
そんなあるんだ。
でも全然まだ発表できてないですけど。
あ、そんなあるんだ。
はい、
まあ、CD もう湯桁全集できるじゃん。
あ、作ろうと思えばですね。まあ環境が整えば、はい。
で、今はこの命の祭り、これが大幅に、売れまして、それでさまざまな場所でこの、命の祭りの朗読と、はい、この原作の草場さんの講演と、それから湯桁さんの歌と3人セットでいろんなところに行ってらっしゃる。
はい。
どんなところに行きました？
今年は、全国15カ所ぐらい行くことになっていて、3月から長崎、大分、東京、熊本で今行ってきました。
全国ツアーじゃん。
いやでもそんなずっと旅して回るんじゃなくて、行って佐賀に帰ってきてっていう感じですね。
あ、その反応をね、その歌のと公演の反応をね、CM 明けに、伺えたらと思います。今日のお客様のふるさとファイル佐賀は、佐賀市在住のシンガーソングライター湯桁健介さん、 NBC ラジオ佐賀でお送りしております。その湯桁さんのね、佐賀市教育委員会が学校のね、放課後に子どもたちに聞かせたいと、制作いたしました湯桁さんの曲、命の歌です。
街を見渡す丘の途中で聞こえない歌を歌う、すぐそばにいる君だけにしか聞こえない歌を歌う。
この曲はね、湯桁さんの CD 最初の、CD つながっているというタイトルの CD に、入ってるんですが、先ほど命の歌って言ってしまいましたが、タイトルは優しい歌です。これは、
はい、
どんな思いで作った曲？
これは22歳ぐらいの時に、ホスピスの帰りがけに、自分は何で来てくれたのかなって自転車漕ぎながら考えて、それで考えた曲です。はい、いろんな人が支えてくれてたんだなって。
死と直面している人と日常的に接していると、まあ当然のことながら命のありがたさは、まあ身に染みて分かることなんだけど、人って誰かと一緒にいるから生きられるんだと思うよね。
そうですね、
一人じゃ生きれないよね。
もうむしろその何もなくなると思うんですよね、お金も名誉も、結局は誰とどんな思い出を、
紡ぐかってことだよね。でこの曲をが佐賀市教育委員会の委託で4月から、
はい、
学校の歌として決まった。
はい、
どう、
そうですね、なんか小学校の4年生と中学校1年生に楽譜と CD が3年間配布されることになったらしくて、まだ僕はそれが流れてるのは聞いてはないんですけど、
音楽の授業でもこの歌うかも分かんないね。
ああ、そうだったら嬉しいんですけど、まだそこまでは僕は聞いてないんですけど、
もともと音楽の先生志望だし、
はい、もう
佐賀大学で修士課程まで音楽の勉強なさって、
はい、
で学校の先生になりたいんだけど、どうするよりも歌が好きだっていうこの道に入って、
はい、ですね。
でもそれが 回り回って自分の曲が生徒たちが歌うとものすごい教育的効果。
ああもう本当にもう自分が歌うよりも歌ってもらってる時の方がもう幸せなんですけども、
ああそう、ああそうなんだ。
この話をもらった時本当に嬉しくて、もう裏の田んぼを駆け回ってやったーって言って
あ本当
走り回りましたね。
ああそうで、はい、その CD は子どもたちが聴いてくれるって、
はい、
ひょっとしたら楽譜も渡してるということは、
はい、
歌ってくれるよこれは。
嬉しいですね
歌ってその思いもひょっとしたら伝わるかも分かんない。
そうですね、うん、その歌詞に、はい、込めた思いをですね、
うん
はい、聞いてくれたら、
うん
はい、嬉しいなと思います ね、
ね、
はい、
それでなおかつ井桁さんはその作曲の編曲の勉強も大学院でやってて、はい、それがその合唱譜も作ってるって、
はい、あはいそうなんです。僕合唱が大好きでですね、ちっちゃい頃から。
あそう、
はい、
うん、
だからこの合唱の譜面で、
うん、
それこそ教科書とか合唱コンクールの課題曲とか、
うん、
そういう扱いでこう歌がうん、たくさんの人の思い出に残ってくれたらなって、
うん、一つの夢だよね。
夢ですねそれが。
でもチャレンジだよね。
そうですね。
何曲ぐらい、どういった合唱団のための曲を、うんはい、合唱譜を作ってるんですか。
何曲ぐらい。そうです
ね、合唱譜は 何曲分ぐらいありますか。
あ、この CD 今2枚出してる CD の全部の曲、うん、8曲ぐらいのを、
うん、CD つながっている、はい、そして今度新たに4月出ました命の祭り、はい、それぞれリミックスバージョンがありますのでオリジナル曲4曲、
はい、
それからもう一つのつながっているが4曲、
はい、
合計8曲分の合唱譜、
はいはい、混声支部と児童合唱と女性三部と作ってます、う
んうん、みんな作ったんだ、
はい、
音域が違うから
音域が違う、
それぞれの音域に合わせて作った。
はい、
えらい
好きなんで合唱が
好きなんだ、
はい、
一人で、でそれも自分で合唱団に参加するんではなくて作曲っていう立場から貢献できたら、
はい、もう嬉しいですね。それが一番
聞いてらっしゃるね、例えば車で運転してらっしゃる合唱団関係の方々、はい、高校生ねそれから学校の先生もしいらっしゃったら、うちでも子どもたちに合唱させたいからって言ったら、どうそれ合唱譜ってどういうふうにして手に入れたらいいのかな。
はい、ホームページがありますので、
うん、
そこのお問い合わせっていうところからメールをいただければ、
うん、
もうそれは無料で配布するようにしています
ね。湯桁健介、湯桁というのは弓矢の弓に削る、掘削の削ですね。田んぼの田、健康の健、介護の介だな、
はい、
ね、人って書いて、縦に日本引く方の湯桁健介、漢字で検索すると一発で出てくるホームページが、
はい、はい、一番上に出てきますね、
ね、
はい、
湯桁健介で、検索するかロマン座または、佐賀市の紀伊国屋書店内にある、に命の祭りが売ってますんで、そこから それをお買い求めになって、そこにもアドレスが書いてありますね、
はい、
そのアドレスで、来たら合唱譜まで、
はい、
有料。
いや合唱譜は無料です。
もう皆さんに、
はい、
もう
歌っていただけるなら
もう著作権っていうガタガタ言わないと、
はい、
もう歌っていただけたらもう今のところはもう非常に嬉しい。
はい、はい、そうです、はい、
でもね、毎朝テレビの CM、JA 佐賀の CM に流れて時々は あの歌の人だって言われない。まだそこまで言ってない。
たまに言われます、
ね、そうだったんだ
まだまだ言われません、
うん、ということでね、井桁健介さん、今度出た CM、CD は命の祭り、佐賀市の紀伊国屋書店の中にあります CD ショップで売っていたり、そして佐賀市のロマン座で売ってたりします。どうぞね、この番組で井桁さんの曲聞いて面白そうって思われた方はね、ぜひそこに走ってみてください。そして合唱関係の皆さん、先ほどのこの井桁さんの曲みんな合唱譜になっています。子供たちに歌ってもらうのが夢中の夢、
はい、もうそれが一番の 夢ですね。
という今日はお客様、佐賀市在住シンガーソングライター湯桁健介さん、命の祭りを出版なさいました。お相手はパーソナリティ川瀬俊海でした。